アキコズブッククラブ、今回のゲストは14歳でおっちゃんと出会ってから15年考え続けてやっと見つけた働く意味を書かれました認定 NPO 法人ホームドアの理事長川口かなさんです。
最近ホームレスってその男性だけじゃなくって女性、あと若い方も増えてるそうですね、
うん、そうなんですよ、ね、今ホームドアへの相談者数っていうのが昨年でいうと1100人を超えて、結構やっぱそれまでが750人とかなんで、結構コロナの影響で今年々相談者数っていうのは増えていってる状況にある中で、平均年齢が 40.1 歳なんですね。
そうですか。
結構10代20代30代も増えていて、特にこうアンドセンターでやっぱり個室でゆっくりしてもらえるっていうところで、こう若い人も相談に来てもらいやすくなっているのかなっていう。
その若い人のホームレスっていうのはどういう状況で起こってることなんですかね。
そうですね、まず共通してほぼほぼ言えるのが家庭環境が良くなかったっていうところで、例えば10から30代でもしね、仕事を失って家賃も払えなくなって家を追い出されたってなったら、普通だったら実家帰れたりするじゃないですか、要はそこができなくてホームレスになっているので、実家との関係が悪い、もしくは児童養護施設出身で実家と呼べるものがないっていう、虐待を受けてきた方だったりとか、そういう傾向はあるのかなっていう、そういう家庭環境の中で、精神的にもしんどさを抱えていらっしゃったりとかで、仕事が長続きしないだとか、今回のコロナみたいに、不景気の影響で失職してしまうってなった時に、結局次の仕事まで貯金が持たず、家を失われてご相談に来られるというようなケースになりますね。
なるほどね。これ増えていくかもしれないですよね、これからさらにね。
そうですね、やっぱり今ね、若い、ホームレス状態の人が増えてるっていうのは結構、深刻な課題になってきていて、でもう一つ問題なのが、やっぱりこう厚生労働省のホームレスの外出調査っていうのがあるんですけれども、その調査だとやっぱり目に見えて、あの人ホームレスだって分かる人をカウントしていくわけじゃないですか、でも若い人がこうね、路上に寝ててもホームレスの人かどうかわからないし、路上に寝るんじゃなくてずっと歩き回ってる人とか、百貨店の椅子に座ってる人とか、そうやって過ごされてる人もいれば、あとはネットカフェとか、実質家がないけれども、一応屋根のあるところには泊まれてはいるけど、要はいつホームレス状態になるかわからないっていう層が増えているので、目に見えない貧困というか、逆に言うとこう、ホームレスの人ってすごい分かりやすかったわけですね。あの人ホームレスだ、じゃあなんか支援をしなきゃってなるわけですけれども、でもホームレスかどうかわからないで、どこにいらっしゃるかわからないってなると、こう支援がとてもしにくくて。
なるほどね。
今そういう課題はありながらも、例えば私たちで言うと、そういうネットカフェ会社さんに協力いただいて、店内にポスターだったりバナー広告貼ったり、あとネット検索とかで、引っかかってくるようにしたりだとか、
やっぱりまずはそういう相談できる場所があるっていうことを多くの方にその知っていただくっていうことですよね、
そうですね、
そうですよね、そうしないと結局誰にも頼れない、で自分でどうしていいのか、次の一手がもうわからないってなった時に、本当にその残念だけれども死を選ぶっていう選択をされてしまう方もいらっしゃるわけじゃないですか。なるほどね。ベーシックインカムってどう思います？
そうですね、ベーシックインカムがね、もし導入されたら、それこそね、ホームレス状態になる人は減るというか、少なくなる可能性はありますけれども、ただこうね、今生活保護という制度がある中で、それをもっとね、誰もが使いやすく、でかつね、使ったとしても、そのね、手厚い支援が受けれる中で次のステップに着実に進んでいけるようなサポート体制があったら、ベーシックインカム自体は不要というか、あんまりこうね、今の日本の社会ではそぐわないものなんじゃないかなというふうに
結局生活保護っていうのが今のお話をお伺いしているとあんまりうまく機能してないなっていうふうに見てらっしゃいますか。
うん、まあ、そうですね、まあ、ホームレス問題ってそれこそ生活保護制度が、ね、活用されたら解決の大きな一歩にはなる問題なので。
そうですよね、うん、なんか私が何かの記事で読んだのは、あの生活保護を受けられる、まあ、生活状況なんだけれども、うん、あれってなんか生活保護を受けるときにあらゆる親戚に連絡が行くんだと、
扶養照会ですね
っていうんですね、うんうん、で本当にその要するに助けてくれる家族がいないのかという確認が入るのが、うん、ちょっとプライド的に耐えられないから、うんうん、それだったらもらわないことを選ぶって書かれていて、うん、まあその気持ちもね分かる、いろんな関係がありますからね親戚との。だから、ね、いろんな問題があるんだなと思ったんですよね、
う
ん、
まあ、一応その扶養照会ちょうど今年に入ってだいぶ緩和もされて、はい、その扶養照会したくないっていう意思を尊重するような通達を、はい、まあ、厚労省が出したりはしたんですけど、ただやっぱり現場ではそれが本当になされてるかどうかっていうのはちょっと、
まあ、あとその、うん、本当は必要ないのに生活保護もらっちゃうみたいな人もいるから、うん、ある意味そういう確認もしなきゃいけないみたいな部分もあったりするわけですよね。
そうですね、うん、なのでなかなかこう、ね、制度として運用って非常にこう、ね、センシティブなところをついてくる、うん、あの制度ではあるので難しいところはあるんじゃないかなというのは、うん、あるんですけれども、例えばその補足率っていうその生活保護を受けなきゃいけない世帯が受けれている割合っていうのが、はい、日本だと 17-18% なんですね。
生活保護を受けないとやっていけないんだけど、実際にその人たちがどれぐらい受けてるかというと
17-18% だ。諸外国だと8割 80% を超えているっていう。
なんでなんですかそれは。
なんかやっぱりね、本当は受けなきゃいけない水準なんだけどギリギリまで頑張ってる人たちが多かったり、でまた申請に行っても却下されちゃうというか、その、ね、本来は却下しちゃいけないけど水際作戦であなた受けれませんよとか、例えば仕事しててもその、ね、生活保護の基準に満たない収入であればその補填して受けれるはず、なのにあなた仕事してるんだったら受けれませんよとか、そういうこう間違ったアナウンスをされてこう受けれないように水際でストップされちゃうっていうケースも。
その水際の方々の理解もまだ行き届いてないところがあるってことですか。
まあ、窓口の担当の、ね、役所の方々としてはやっぱり上からの、ね、通達で極力生活保護の費用はこう抑えたいみたいな気持ちもあったりとか、
あとまあなんかその働くともらえなくなるっていう仕組みから、うん、じゃあ働かないっていう選択を、そうなんですよ、要するに働く意欲を奪ってしまう部分もあるっていうのも問題だそうですね。そうなんですね。
働くそのインセンティブっていうのが結構やっぱり少なめ、うん、数千円だけアップとか、なんかこうそういう、はい、うん、微妙なところのラインで、で結局こう、まあ、日本のその生活保護制度の問題としては受けにくいし、受けたら受けたで次のステップに行きにくいみたいな。
で今ある意味その本の中に書かれてましたけど、うん、その政府として、まあ、国やねその都道府県の機関としてはやっぱりこう動きにくいところを、うん、川口さんのような方がいろいろ動いてくださることによって、こういう仕組みだったら、うんうん、もっとスムーズに脱ホームレス状態が可能なんじゃないかっていうご提案をされていきたいっていうふうに書いてらっしゃいましたよね、うんうん、はい、うん、
そうですね、やっぱりまあ私たち自身がその全国にこう支部を作ってみたいな形を考えているわけじゃなくて、まあくまでそのホームレス支援、困窮者支援ってどうやったらうまくいくんだろうっていうのをまあ日々試行錯誤しているような団体 でそれでまあゆくゆくはまあこうやったらなんかうまくいくかも、ここの制度がもうちょっとこうだったらみたいな、そういう政策提言みたいなのをしていくことで全国的にそういうホームレス問題、困窮者の問題を、はい、まあ、なんか解決できるような仕組みの提案をしていくところを、うん、こうね、
はい、
役割として、はい、そういう機関として機能していきたいなと、
はい、いや素晴らしいですよねいやだってその解決がなんていうかこう局所的じゃなく、うん、ちゃんと全国的になるように、うんうん、やり方を今探してくださってるわけじゃないですか、うんうん、トライアンドエラーしながら、うん、 ねえ、だからその方向性とかなんかビジョンというか視点っていうのが、うん、なんか すごく広がりがあって素敵だなと思いますね、
うんうん、やっぱりこうね行政って大きな組織なので、はい、まあ、その当事者のニーズに沿ったサポートってなかなかこう編み出しにくいところあると思うんですけれども、はい、まあ、小回りが利く民間団体だからこそ、うん、まあ、ああやってみたらどうだろうとかこういうサポートどうだろうみたいなのをこう実験的にいろいろやっていきながら、うん、まあ、実験的っていうとね言葉悪いんですけれども、まあ、なんかこうしてみてどうかなとかいろいろしながら、うん、何かこうね支援の形を考え続けていきたいなとは思っています、はい、
なんかよくあの失敗をこう恐れてるとね、うん、あのなんだっけ野球で、打つ人バッターバッターの 名バッターって言われる人でも打率って3割とかいけばいい方なんでしょ、あんまり詳しくないけどその川口さんのやってらっしゃることで例えばそのね自転車にデザインしてやら売れるんじゃないか、うん、ダメだったとか、あの置き捨てられてる傘を修繕して販売したらいいんじゃないかそれもダメだったとか、うん、本当にいい、ね、実験とおっしゃいましたけどトライアンドエラーでいろんなことやってらっしゃって、うん、ダメだったもいっぱい経験されてるじゃないですか、うん、ご自身の中で打率何割ぐらいだなって感じですか、
そうですね打率2割ぐらいですかねちゃんと一郎には届いてない
いやでもその打率2割になるくらい打ってるっていうところが、うん、この本の中に本当ずっと書かれていて打って打って打って打って打って打ってずっと打ってらっしゃって、ね、今も打ってらっしゃるっていうことだと思うんですけどね、うん、それがねなかなかできないですよね、うん、すごいなって思います。でもなんかそれでこう熱い思いがっていうよりはいやー淡々とやってますみたいなそこが今日はちょっとねある種びっくりしたしでもだからこそ続けられるのかなと思いましたね、うん、上がったら下がりますもんね。
そうですね、
ね、あの今回のですねその本の1ページ目ですよね、一番最初にこう書いてらっしゃるところ、それが誰もが何度でもやり直せる社会を作りたいって書いてらっしゃって、それがそのきっと川口さんが一番やりたいって思ってらっしゃることなのかな、うん、と思うんですけど、なんかそれってきっとそのホームレス状態にある人のもだけの問題じゃないんだと思ったんですよね、うん、あのなんか日本人ってあの失敗をまあ、他の国の人と比べてもより恐れる傾向が強いなと思ってるんですね、うん、それは海外でちょっと勉強したりした機会なんかでもやっぱりその発言して間違えるとかその失敗が怖いっていう、でそれってあの全然その違うフェーズでのことですけど、うん、だけど本質はなんか通じてるものがあるんじゃないかなと思って、うん、失敗をどこか許さない雰囲気みたいなものがあって私たちの中にね、でそれが日本の雰囲気であり日本の制度を作ってるのかなと思ったんですよね、うん、でもなんか何度もやり直してますよねご自身は、ね、
私自身も
そうですよ ね、
はい、ね、
うん、その失敗を恐れる感覚って昔はきっとあったのかなと思うんですけど、うん、今どうですか、失敗って川口さんの中でどんな感覚ですか。
失敗、あんまり何も思ってないかもしれないですなんか、うん、まあそうですね、はい、なんかこう、まあ、失敗、まあ、失敗を感じる時っていうのが多分税理士さんとかが、はい、まあ、事業ごとにこう、ね、収益とかいろいろ見てくれるわけですけど、この事業もうやらないのみたいな、ああまあそれやらないですねっていうのでこう消していく感じなんですけど、事業がねなりあのこれやらないなってなったら、その時ぐらいですかね、あそうかそれやらなくなったのかみたいな
あそもそもそれ以外にあんまり失敗っていう感覚がないっていうことですか。
うん、そうですね、あんまり。
それって、うん、本の中にも出てきますよね、たとえ1億円借金したとしても諦めずにできるまで続ければ失敗はないんだってどなたかに言われたっていう、うん、そうですね、
そうですね。なのでこうね、まあ、あくまでねホームレス問題をなんとかしたいみたいな、はい、そこのビジョンに向けて、はい、まあ、何をするかっていうところなので、はい、まあまあ、うん、トライアンドエラーではあるけれども、はい、まあ、失敗には多分自分の中でカウントしてないというか。
そうなんだそうなんです、ね、あの自分でなんかこう落ち込んだ時の立ち直り方、あ、それも書かれてましたね。結構自分に何度も言い聞かせるんでしたっけ。
ああ
、忘れてたみたいな感じでした。
そうですね、はい、書いたっけなとか
忘れますもんね、うん、
忘れました、ね、
あ、それじゃなくてもいいんですけど。
いやでもそんな感じですね。あ、忘れることがでも一番かもしれないですね、
うん、まあまあ忘れられたらいいですよね。
うん、
はあはあ、
まあ、失敗なんか、まあ、うまくいかなかったなって思ってても、
はい、
なんかそうですね、うん、だからスタッフから今度こういうのどうみたいな聞いたら、あれそれ前も同じようなことやったじゃないですかみたいな、え、やってたっけみたいなぐらいに忘れてます。
あ
ぐらいに、そうですね、 なんか
なるほどね。
そう、結構本当記憶が深刻なのでアルツハイマーの
記憶が深刻
テストもこうしたりとかしたんですけど。
あ、そうなんですか、
うん、一応それは問題なかったんですよ。
テスト受けられるくらい一応深刻に感じてた。
ネットの
テストみたいな。びっくりした、病院とか行ってたのか。
いやでも病院もなんかスタッフから行った方がいいんじゃないみたいな言われてて。
そんなに忘れる才能をお持ちなんですねいやでもそれ才能ですよ ね、
なんか本当頭にぼやがかかったように覚えてないですよ。なんか
そうなんだ。そして新しいアイデアはいっぱい思いつくという、
うん、だ同じアイデアが
同じアイデアだったりするけど
そうそうそう、成長が多分その分ないかもしれない
そう、いやなんかあれですね、なんていうのかな、強くね、今日強さを感じます、うん、
本当ですか。
でもその強さっていうのがなんていうの、本当の強さってきっとこういうあの感じなんだなって、これ私の印象ですよなんていうんですか、意外の強さってなんか強いですみたいなのを強さだって思いがちなんだけど、その強いじゃないですかなんかこうブレないっていうか、
うん、まあ、そうですね。なんか小泉元総理のなんか鈍感力でしたっけ、
鈍感力
みたいな本ね出して、あれ違ったかな、ちょっとその記憶も曖昧なんですけど、でもそういう感じだと思う。
みんな忘れてるのかもしれません。あ、今あったと思います。
そうそう、鈍感というか麻痺してるのか、うん、なんかそういう何も感じないんだと思います。
そうなんだそうか、はい
はい何の参考にもならない、こうい
や、あの、なんだろう、参考になってます。
なってますか。
はい、すごくなってます。
よかったです。
はい、まあ、今回ですね、このタイトルが働く意味っていうことでね、はい、こちらは平井祐希さんからご質問いただいたんですけれども、まあ、極端に言うと世間の多くの人がいやいや働いてるんじゃないかなって、まあ、自分にもそんな時がありました。でホームレスの方が安堵センターに一時宿泊などした時に、そこにとどまり続けたくなりそうだな、依存したいなっていう気持ちが出てきそうだなと思ったんだけど、働き先を見つけて喜んで巣立っていくおっちゃん、うん、ハブチャリ普及のためのおっちゃんたちの創意工夫を見てますと、働くって生きる手段じゃなくって人の役に立ちたいっていう人間本来の欲求を満たしてくれる崇高なもののように思いました。まあ、それにまた多くの人が気づけた時に、仕事上の辛さ苦難も捉え方が変わっていくのかなって思いましたっていうことで、まあ、人はなぜ働くのかということについて、こう川口さんの働く本質、川口さんが感じてらっしゃることをお伺いしたいですというご質問なんですけどね。
そうですね、
うん、
いやこのね、
はい、
タイトル編集者がつけた
知ってます本のねタイトルってあれなんですよ、著者にあんまり決める権利ないんですよ ね、
めっちゃな、しかも長いじゃないですか
今回 長いの流行して
だから、ね、結構ますから、ね、あの本出してます。タイトルなんですか、は
い、
14
歳のみたいな
そうそうそう、なかなか覚えてないんですけど、
はい
そうなんです。で
だから、まあ、一冊なんで名前で検索してくださいみたい
な。でなんかこう後からね、だからタイトルついたんで、え、働く意味について私書いてたっけみたいな。
あの
でもなんかこう、ね、Amazon レビューとか読むとすごいこう、はい、働く意味について考え深まりましたみたいなのもあったりして、おーそうなんだとか思って、
はい、
あの編集の方はちゃんとつけてくださったんだなとか思いながら。
ご自身では働く意味とはって聞かれたら、
そうなん
だ、どうだって聞かれますよね、このタイトルだから。あ、そうでもないですか。
あんまり本について話すことなかったです。
ああ、そうですか。じゃあすいませんね、聞いちゃいますけど。
なんかこうコロナを理由にそういうトークイベント、本の出版記念イベントとかそういうのもやってなかったんですよ。
そうですね、
スタッフからはなんかこうね、やれって言われたんですけど、いやコロナだからとか言ってやってなくて。
じゃあ今日しっかりね質問もいただいたんで、働く意味、これ今、うん、ある種見失ってる方多いと思うんですよ、うん、コロナということもまさにあって、なんか自分がね今まで毎日仕事行かなきゃいけないと思ってたのに、うん、あれなんか週に1回ぐらいで会社行くのいいんじゃないとか、うん、なんか自分が本当にやりたいことって何だったの、うん、とか、それこそ失職されてね、あの失業されて、あれ自分って何のためにって、川口さんにとって働く意味とはって聞かれたら、
なんか私は結構もう日常生活の一部ぐらいにすごい浸透してるというか、
うん、
なんかね、まあ、特にこうホームレスの支援をしてるなんてすごいですねとかこう言われたりしても、うん、まあ、でも寝て起きてホームドア行ってみたいな感じなんで、なんかこうそんなに特別に思っているわけでもなく、こうね日常生活の一部としてまあ働いているぐらいな、まあ働くっていうなので感覚もあんまりないですね。ただこうやっぱりホームドアを通じてこうねホームレス状態だった方が、それこそこれまであんまり数年ホームレス生活されてる間誰とも喋ってこられなかった方が、うん、ハブチャリの拠点に立って接客とかされたりとか、うん、まあ、仕事をされるとこう劇的に変わっていかれるんですよね、うん、なんかその様子をずっと見ているので、なんか働くっていうのはもう生きがいなんだろうなっていう、
働くこと自体が生きがい、
うん、やっぱりその人が、まあ、社会に受け入れてもらってるだとか、はい、社会でその人の、まあ、出番があるとか、はい、そういうこうね存在、働くことって実はそういう機能が、うん、本当はまあお金を稼ぐっていうのはあるけれども、それ以上にやっぱりこう出番があるっていう、
出番がある、
居場所があって出番があるっていうのが、まあ、働くっていうことなんだろうなっていうところを、まあ、私自身はあんまり何も感じず働いてますけど、他の人を見るとそうなんだろうなっていう、
なんかでもみんなそういう意味では仕事がある人は出番はあるわけですよね、うんうん、だけど本当にこの仕事なんだろうかとか、これは自分がやりたいんだろうかとか、そういう葛藤を抱えてる人って多いと思うんですね、うん、そういう方になんかこうおっしゃっていただける言葉って
そうですね、うん、なんかこうね、私本当にラッキーなことにこう自分でこう会社を作ってってなったので、うん、自分がこうやりたいことだったり社会からも必要とされるっていう、その、まあ、最適解を常にこう求めながら自分の居場所を作ってきたところが、うん、
やりたいことで社会が求めてくれること、うん、両方、
そうですね、はい、自分ができること、まあ、何が自分にできるか何をすべきかみたいな、うん、結構問い自分に問い続けながら歩んできたところがあるので、うん、
はい、
まあ、なのでそうですね、こう、うん、まあ、自然とこう自分の居場所と出番っていうのを、まあ、起業したことで自分がこう一番働きやすい環境で作ることができたっていう、まあ、ラッキーではあったんですけれども、まあ、ただね、多くの人がやっぱり会社に所属して、
うん、
でその会社でこう自分らしく働くっていうところを葛藤される人は、ね、非常に多いんじゃないかなとは思うんですけれども、
どうやったら見つけられますかね。
もう人生一度きりしかないとは思うので、
はい、
まあ、2度あったら怖いですけど、あの人生一度きりなので、
はい、
やっぱりこう自分が何をしたいか何をすべきかっていう、
はい、
もう自問自答し続けるしかないんじゃないかなって、 だから うん、それはこう今いらっしゃる会社の中で、はい、その自分のパフォーマンスを上げていくことももちろん可能だと思いますし、はい、でよっぽど違うとか人間関係苦しいっていうんだったら、うん、もう環境を変えてしまうのがもう一番なんじゃないかなとは、うん、まあね、ただこうコロナでなかなかね、
うん、
転職も厳しい状況にはあるとは思うんですけれども、でもなんかこうね、その中でもやっぱりそういう気持ち、自分で何とかしたい、自分のこう一度きりの人生を謳歌したいって思われるんだったら、やっぱ自分を高めていくしかないと思うので、
うん、
自分が高めていられるとこうやっぱり必要とされる、
うん
うん、自分の居場所って見つけられるんじゃないかなと思うので、もうなんか自己研鑽をするしか、あの私の回答としてはないですけれども、
今までの人生に後悔していることってありますか？うん、
そうですね、なんかもうちょっと、海外に行きたかったなとは思います。
もともとだって国際協力とかそういうことに興味持ちだったんですもんね。
だから高校生の時とかその留学の機会もあったんですけれども、留学しようか悩んだ時はあったんですけど、でもまあ国内の問題をやるから、はい、うん、まあ、留学必要ないだろうとか思って結局行かなかったりして。
あ、まあでもこれからまたその機会はね出てくるかもしれないですよね。
だからもう年取るとちょっとそんな意欲もわからない。
年取るとってやめてくださいよ、まだまだお若いじゃないですか。
なんかこうね、若い頃だったらこうチャレンジできただろうけどみたいな。
若いですよ
全然こういかに余生を楽しむかぐらいしか今主眼が
そうなんですか今幸せですか？
あ、そうですね、なんかでも、まあ、そう満足してるというか別にね、あんまりこう後悔ってそんなに、まあ、留学してたらまたなんか違っただろうなとか、やっぱりこう国内の問題やっていても海外に行く機会が非常に多かったので、そういう国際会議だったりとか、その時になんか英語がねやっぱり自信持って話せないっていうのはやっぱりこう高校生の時もうちょっと頑張ってたらよかったなっていう後悔ぐらいですかね。でもまあポケトークでいいやって思い始めてますけどね
いいと思います、はい、あの他にやりたいことに注力して
そうですね、
はい、そうですね、はい、ありがとうございました。他なんかもしあのこれは言っとかなきゃとか。
いや全然
全然
終わりがポケトークで大丈夫かなっていう心配
いや終わりポケトークがらしいなっていう感じがすごくしましたね、はあ、なんかとても素敵だなと思いました。はい、
それこそあのラジオ DJ もなってみたかったかなって思いました。
もうやったらいいじゃないですか、ね、
いやいやいや、なんかでもなったら聞くのが楽しくなくなっちゃうなと思って。
そうですか。
なんかこうきっと職業病入っちゃわなくないですか。
ああ、まあ入りますよ。あ、今原稿読んでるなとか、あ、今フリートークだなとか、その声のトーンで、あ、これ原稿多分入ったの直前だなとか、そういうのはあの別にそんなことしようと思ってないけど、感じちゃいますよね。
そうそうそう。なんか楽しくこう流し聞きできなくなるなって思う。
それはあるどんな世界でもあるかもしれないですね。いろいろ裏側とかね、
そうそうそう、
見え、あ、今ディレクターなんか焦ってるかなとかね。それはあるかもしれないですね。うん、いや、このなんだろう、ニュートラルさが素敵ですね。
あ、本当ですか。
うん、あのなんだったっけ、バスケットボールのこの前あのヘリコプターの事故で亡くなった人、なんか有名な人の本の中にやっぱりその喜ばないっていうか、喜ぶのと落ち込むのは同じことだからっていうのが書いてあって、うん、まあそうじゃないですか、うん、だっていいことがあって喜んだら、良くないことがあったら落ち込むわけで、だからその本当にある種淡々とやってるってすごく長く続けるコツっていうかだと思うんですけど、でもなんかそれって周りの人から見ると楽しんでなさそうに見えたりとかするんですよね、あまりにその淡々としてるから、だけど本当にその自分のやりたいことを生きてる人ほどきっと淡々としてるんだろうなって私は思ってたんですね、だから今日お会いして、あ、やっぱりそうなんだなっていう感じが、まあ私はしました うん、そうやってこう続けてらっしゃるんだなって。
最後までお聞きいただきありがとうございました。アキコスブッククラブ、今回は14歳でおっちゃんと出会ってから15年考え続けてやっと見つけた働く意味を書かれました川口かなさんをゲストにお迎えしております。アキコスブッククラブはですね、 Facebook グループページがありまして、そこで本の感想とかをシェアしたり、できるようになっています。誰でも無料で参加できますので、ぜひリンクをクリックして Facebook グループにもご参加ください。